ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。さあ、今回も引き続きララストーリー代表のジャスティンさんとともにお届けしてまいりたいと思います。
はい、まだハワイにおりますよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は皆さん気になってるところ、まあ、ちょっと面白い話題をなんかお話ししようかなと思い、ですね、過去にジャスティンが担当した、富裕層の外国人男性の驚くべき婚活についてちょっとお話ししていただこうと思います。
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ですね、本当不思議なっていうか、まあ、普通に生活してたら私もこんなこう人たちとつながるチャンスはなかったなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと3人ぐらいポッと頭に浮かぶ
と3人もいる
衝撃的な人とのやりとり。
聞きたい
一人はね、はい、IT の、まあ、会社をき、まあ、まあ、IT バブルの時に、まあ、もうすごい儲けたんでしょうね。うん、まだ30、まあ、前後ぐらいの人だったかな。うん、で、サイバーガールを見つけてほしいというのが始まり。
その前にサイバーガールとは何ですか、それ。
サイバーガールって私もね、なんだろうと思ったんだけど、彼、写真送ってくれて、たんだけど、いわゆるなんだろう、ガングロ？
ガングロ？
ガングロって言うんだっけ、渋谷にさ、はい、
一時期いました。
一時期いた。で、サイバーガールズっていうのはなんかね、まあググっていただくとサイバーガールズの写真出てくるんだけど、なんかまあその当時は、なんかグループかなんかで。金髪で、うん、みんな、うん、松江区だか、つけまかなんかで、目がパッチリしていて、うん、なんかね、まあ、なんだろう、六本木とか、あの辺にトラックで渋谷に向かって、なんか、大きな音楽で、なんか、パブとか、新宿のそういうお店の宣伝してる車とか見たことない、ピンクでなんかガンガン音楽かけて、
う
ん、でお店の女の子を写真いっぱい載せて、うん、ぐるぐる巡回してるような、そんな子たちでした。
あ、そういう子たちをサイバーガールって呼ぶんですね。
いや、なんかね、サイバーガールズっていうグループがあったみたいなの、その当時。
グループがあったんですね。すいません。じゃあ、後でググ、皆さんにはググっていただいて。
で、だから、ルックスとしてはそんな感じっていうね、
説明
です。で、まあ、彼としてはサイバーガールズと、ね、僕は次はサイバーガールズと結婚したいって言うから、なんかまあいろいろと話の流れで彼の、まあ、経歴、まあ、一応どういう人なのかっていうのでね、私なんかインタビューして、その人の過去とかいろいろとお話伺うんですけど、まあ、彼はね、21歳ぐらいの人と一度結婚してたんですって。
で、
で彼女にはすべてを渡したって、すべて何でも買ってあげたって言って、
うん、
もうとにかくまあブランド物ですよね、本当に物、うん、物を買い与えて、
うん、
でも彼女は僕のことを全然好きになってくれなかった、でも結婚したって、まあ、彼女と一緒になりたかったから僕は結婚したんだけど、結婚して、で全てを買ってあげた、彼女が欲しいもの全て買い与えたけど、
うん、
去っていったっていう、なんかまあそうだよね、最初から分かんなかったかね君って思ったんだけどだけど、まあ彼もね若かっただろうから、もう本当に恋は盲目、まあとてもね、なんか素敵な女性だったんでしょうねっ ていう話をして、
うん、彼は女性がその自分のことを好きじゃないって分かってたのに結婚したんですね。
なんかね、もう僕はね、僕と結婚してくれたら何でも、もう自由にしてあげるっていうのがプロポーズだった。まあ、彼女はね本当にそういう一応彼有言実行してくれたから、
うん、
まあ、結局彼女は幸せじゃなかったわけですよね。
そうですね、うん、そうですね、そうです
よ。物で溢れて、で、まあ、実際、まあ、こんな男ともうなんか物はいらないわみたいな気持ちで去ってったんだろうと察しますが、うんうん、だけど、ね、まあ、次も彼女にしたいのはこういう人がいいって彼は決まってたわけなので、
はい、
で私は、まあ、それだったら私たちのサービスを使うんじゃなくて、うん、新宿に行ったらって言ったの。新宿のサービス棟っていうところにはいっぱいいるよって教えてあげて、で
面白い
言ったんだよね。そしたらなんか変な人だよね、聞かなくて、で、いや僕はその彼女を見つけてくれたら彼女にこういうものをプレゼントしたいと思ってるんだっていうね、リストが送られてきたの。ハリー・ウィンストンのピンクダイヤモンドエンゲージメントリングに渡し、
うんうん、
でもうありとあらゆる、まあね、高価なものをこれを彼女に渡すっていう、うん、なんかそういうプランがあったみたいなね、彼としてはね。
うんうん、
でも、いや、正直私は、サイバーガールズとは、なんか面識ないし、で、かといって、新宿でリクルートしていくのも、あそこは、ね、ヤクザさんたちのつながりのある方が多いから、うん、関係にはなりたくないと。いうことで、もう、その後、ことは一応断ったんですけど、
うん、
その後なんか5回ぐらい、ピンクサファイアを、ピンクダイヤモンドを送りたい、探してくれ、探してくれってずーっとね、来てね。いや、でも私ね、なんか、1000万もらっても、そんな、ぴったりした人探す、あなたのことをいいっていう人を見つけることはできないと思う。あなたはサイバーガールズに会いたいんでしょ？だけどサイバーガールズみたいな人があなたに会いたいとは限らないっていうことは考えたことあるのかって、物でねそうやって引きつっ、
まあ、
引き上げても結局はまた前の奥さんと同じになると思うよっていう会話をした一人、
うんうん、
まあ、ちょっと変わった人だよね。でもう一人おじさんだったのかな、50代ぐらいで君の、まあ、情報は知り合いからもらったっていうなんかことが書いてあって、
うん、
いやその知り合いは誰って言っても教えてくれないから、
いや
誰だろうと思いながら話を聞いてみると、その人はなんかアイビーリーグ卒で、アイビーリーグの OB 会みたいなのね、主催をやっていて、コンタクトはものすごくて、うん、もう、政治のトップレベルともつながりがあり、で、僕のお家は、ゴールデンゲートブリッジを一望できる、何階建ての、なんか、大きなペンタハウスに住んでるんだ、みたいな、そんな内容がバーッと出てきて、
う
ん、で、びっくりしたのが、その人自分の写真、まあ、なんか、つけてるんだけど、うん、一応その人も50代ぐらいだから、それなりに見えるんだろうなと思いきや、
うんうんうん、
You look 32 years old って書いてある、写真を送ってきたの。で、
うん、
よくほら、Facebook とかでさ、アプリ、フィルターかなんかで若く見てるな。
はいはいはいはいはい。うん、
あれで、なんか認識、それがね、認識し、僕のことをね、32歳だって認識したんだよ。それぐらい僕は若いんだよって言うのよ。でさ、なんか、いや、これ、ちょっと、全然あなたに似てないんですけどって言ってるんだけど、でも僕は32歳に見えるんだよって言うのよ。なん か、でも、ある程度、どういう方をお探しですかみたいな話をして、そしたら、僕はね、いつも20代の人とデートしてるんだっていうのよ。で、それは僕は32歳に見えるからってまた言うから、いや、そうじゃなくて、もう20代の人は、あなたのことに興味があるって、好奇心の興味よね、好奇心。インテレストじゃなくてキュリオスの方よっていう話をして、いや、でもね、この間も26歳のこうパーティーに連れてって、僕はドゥカティのバイクで彼女連れてったんだよねって、でも、彼女は僕にすごい興味ありそうだったって言うから、いや、あなた、その人と一緒にいないでしょ、今、みたいな話したら、いや、ね、結局、僕はもう若い人とエネルギーが同じだって言い張るから、もう私もこういう人にもうね、何言っても聞いてくれないなって、言うのを知ってるから、でも、私としたらあなたも50代だから、子供さんが欲しいって、おっしゃるけど、20代の人は無理、紹介できる人がいないって、正直に伝えとくからって言ったの。そうしたら、いや、でも信じられない、もう君はね、君にはね、いくらでもお金出すから、探してくれ、探してくれってね、言うのよ。そういう、人は結局、お金で、若い人を釣り上げられるっていう、昔のね、発展途上国みたいな感覚が頭に残ってるのよね。
まだいますね、現代にもね、そういう人。
いるいっぱい。で、お家とかも、もう僕素晴らしい家に住んでるから、みんなね、20代の子たちがデートしに、うちに来たいって言うんだって言うけど、いや、でも、見に来たいっていう意図と、あなたと一緒にいたいからそこに行くっていうのは違うんだよってい
や、
言う
本
の
当に
ね。
そうですよ。家に興味があるだけですよ。
もうかわいそうになっちゃって、私、その人には、ちょっと、ね、私はもう力不足で申し訳ないけど、私の力じゃあなたの思ってる人と一緒にさせてあげることができないって言って断りして、っていう人もいたかな。で、あと、またちょっと他の人もいっぱい頭に浮かんできちゃったんだけど、
当初3人って言ってたのに
でもちょっと時間長くなる前に、一人現実的に、クライアントとして迎えて、で、結構、素敵な人だったの、その方は。で、とても頭が良くて、ルックスも悪くないし、年収もいいし、って言ってね、ある女性と彼は、紹介した、彼女と彼、すごいうまく意気投合して、あ、よかったなって思ったんだけど、彼女がね、彼の家に遊びに行ったのよ。正月休みかなんかに。しかも彼女が一番、年末年始って海外の飛行機高いじゃない？
高いですね。
その時にわざわざ行ったのよね。で、すごい、な、か、当然彼出すだろうなと思ってたの。彼ね、もう年収何億だから、絶対ね、彼女に来てもらうのに出すだろうなと思ってたら、自分で出したっていうのよ、彼女。
そうなんだ。
そこでもうダメダメって、もうね、もう遅いじゃない？ダメダメって思ったんだけど、出してもらうっていうのは、やっぱりあった方がいいと思う。それぐらいな、ね、
なるほ
立
ど。
場の違いもあるわけだから。前回の私のね、お金もらうのがちょっとっていう、ちょっとサイコロジカル、心理的なブロックもあるかと思うんだけど、彼女も最初はうまく彼が僕が出すよって言わせるような、会話をしてるべきだったよね。で、結局彼女は一方的に言って、一方的に帰ってきたんだけど、彼女の、話からすると、彼は、 何にも、なんだろう、してくれなかったと。何にもしてくれなかったっていうのがフィードバックで、もちろん、なんか、一緒に買い物行っても荷物持ってくれない、まあ、食事は、なんか連れてってくれなかった、なんか彼が作ってたらしいんだけど、連れてってくれなかった、で、買い物も連れてってくれなかった、彼女はちょっと、まあ、その時ちょうど生理に当たってしまったので、ちょっと辛かったんだって、体調が。
そう
そ
です
れに
ね。
もかかわらず、なんかこう歩いててもスタスタ行っちゃうし、全然聞いてくれないと。で、もうちょっと帰、もう帰ってきてからもうこの人とはないと思いますっていう連絡だったの。で、ただ、コートを忘れてきたと。
レンジに。
彼の家になんか、コート忘れてきちゃったので、それだけ取り返してもらえないかっていう連絡が来て。で、まあ彼にも彼側のストーリーがあるわけだからね、必ずね。
そうですね。彼からの
うん。
フィードバック聞きたいですね。
まあ彼からは細かいフィードバックがなく、ちょっと相性が合わなかったっていうだけ。で、まあ、コートは返すって、送るって言ってた。っていう、送るって伝えてって言われてね。まあ、そこで終わっちゃったんだけど、まあ、彼も変わった人だよ。で、その後彼に一人紹介したのね。で、それもすごいうまくいったの。もう、デートを重ねて、重ねて、重ねて。で、まあ、一応、8ヶ月ぐらい、まあ、6ヶ月、まあ、7ヶ月ぐらいかな、した頃に彼に、その後彼女どうなってんの？アップデートお願いって連絡したら、まあ、いい関係が続いてるって言ってたから、あ、よかったねって思ったのね。じゃあ、成婚料ちょうだいっていう話になったの。そしたら、彼女に払う、彼女のために払う、彼女の紹介の、成婚料を払うの？みたいなこ
だっ
と
て、
言うの。
いい交際してんですよね。
そう。すごいね。なんか、まあ、ほんと、契約書ここ書いてあるんだけど、説明したよね？ OK したよね？っていう話になって。で、まあ、彼女はもう、彼女の交際についてお金払いたくないっていうの。でもここにね、なんか合意して、まあ、入会したんだから、まあでも成婚が成立してるよねっていう話をしたのね。だけどもう彼女と会わないとかになって。何この人、このロジックって何って思ってね。で、結構なんかその後も、いや、ぜひ、なんか、紹介を継続してほしいみたいな話になって。いや、でも私、あなたみたいな人信用できない。ね、もう成婚っていうところであなた認めないから、私は何人紹介したって無理だよねみたいな話してね。で、結局、いや、僕の成婚定義は、出会って、それで付き合って、1年は同棲することなんだよ。それが、僕にとっての成婚なんだよっていうのね。じゃ、いや、あなた、私と契約してんだけど、みたいな話になってね。なんかね、そういう、こう、まあ、ずる賢い人だったから、まあ、もうまた紹介してくれって言われた時に、まあ、正直、もう今回のことがあって、私の成婚定義が飲めないんだったら、無理っていう話
そう
で、
ですね。
っていう話で終わってるけど、やっぱりお金あっても、なんかそういう、こう、払うのを渋るっていう人がいるっていうことをね。で、まあ、彼はすごいストイックで、自分の健康とか、マラソンとか、まあ、ジョギングとか、もうかなり自分にお金はかけてるんだけど、女の人にはそんなかけないのかなっていうのがね、ちょっと垣間見えた感じ。
これはなんか日本人男性も同じような気がします。自分にはお金をかける資産家の方は結構いるけど、お相手の女性にお金を払うかどうかまた別の問題ですよね。
割とね、割と合理的よね。
だから女性も考えた方がいい。その、 結婚相手にお金があるからって自分に使ってくれるかどうかはまた別の問題なんだっていうことは考えた方がいい。
だから結婚相手はお金持ちがいいっていう、まあ、ちょっと話がまたそれちゃうんだけど、結婚相手はお金持ちがいいって考えてる人がいたら、お金があったら、まあ、幸せなのかっていうところがちょっとね、クエスチョンマーク、その辺ちょっと考えた方がいいかも。お金があって何をしたいかっていうので、まあ、働かなくていいとか、まあ、楽が待ってるとか、旅行できるとか、いろいろあるかもしれないけど、それは一時のことで、結婚っていうのは毎日のことよね。その辺は、まあ、現実を考えて、相手を選んでほしいと思う。
そうなのよ。いや、日本人も本当にお金あって、お金がある人ほどすごく堅実なのでね。
だからお金持ってるのよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。お金を使わないから、っていうか無駄なものに一切お金を使わないから、お金があるんです。お金が溜まってるんですよ。っていう。
まあ必要なものをお金かけるのはわかる、まあいいことだけど、まあ本当無駄よね。なんかブランドのものとかもさ、一過性のものだし、なんかバッグなんか一つあれば十分じゃない？
そうですね。
車だってね、1台あれば十分だけどって思うけど、まあ、本当にお金持ちの人ってね、なんか何十台も持ってる。でもあれはまあいろいろまあ税金とかさ、そういう他の対策で、自分じゃなくてなんか車が、会社が車を持ってるみたいな、いろんなこうトリックで
そうですね。
ね、所有してるものだから。まあね、本当に物じゃないわね。幸せは物じゃないわ。
本当にそう思います。もう、声を大にして言いたい、女性会員さんには。
ねえ、
お金があったからって幸せじゃない。
でね、すごい稼いでる男性って忙しいのよ、本当に忙しいの。まあ、それなりに収入があるのは忙しいから、まあ、結婚する前は自分にとって時間を作ってくれる、まあ、ね、その彼女のハートを射止めようと、やっぱり本人も一生懸命なわけなんだけど、結婚したらね、それね、同じじゃないわよ。
そうですよね。
同じが続いてたら、おかしいと思う。だから、お金持ちと結婚したいって思うんだったら、自分も腹をくくって、普段はいないって思ってないと、うまくいかないと思う。それで、ほら、いつ帰ってくるのとか、これしてくれて、あれしてほしいとかってなると、男性も家に帰ってこなくなっちゃうから。
そうですね。
ほんとそう。それで結局、自分も、なんかね、こう今までいろいろとしてくれたのに私のこと嫌いかしらみたいな自信がなくなってきちゃう。それでまた自信持ってもらおうとしていろいろとさ、まあね、彼にこう話しかけたり演出とかを試みたりとかするけど、まあ、彼の気持ちはもう仕事でいっぱいの時も仕事だから、仕事をしてるから今の生活があるっていうぐらい、こう自分も合理的になっていかないと。結婚生活は難しいと思うな。
本当に女性会員さんでいるんですよね。年収1000万、2000万以上の男性と結婚したい。だけど、家事も育児も半分ずつしたい。それ、矛盾してるんですよ。
そんなの誰か雇えばいいのよ。
あ、まあ、確かにお金で解決しますね。
自分もある程度、でもね、そこでね、おんぶに抱っこで、満足しちゃう女性はもう本当にアウトよ。男性も興味なくなっちゃうと思う。
確かに。
やっぱり自分の生活は自分である程度自分の世界は持っているのがいいと思うし、そう、私もね、1回目の離婚でね、学んだのはね、仕事を辞めちゃいけないんだなって思った。
仕事辞めたんですか？
そう、私、第1号と結婚したときは、
いちご。
そう、もう、なんか辞めて、辞めた。 それでね、なんか離婚したら何にも残らなくて、あ、すごいやばいって思って、それでちょっと、まあ、次回結婚したら何かやってよっていうのが、こう、教訓になったね。
なるほど。なんか、専業主婦のイメージないんですけど。
そうですね、専業主婦じゃない、もうね、本当、ランチとか、ジム行ったりとか、もう、日々そんな生活で、まあ、ハウスキーパーさんとかいたし、だから、家事はやらなかったよね。
で
うん、
も仕事辞めちゃったんですね。
仕事辞めて、私も今思うと何してたんだろうって思うけど。そうだ、なんかね、1年、まあ、短い結婚だったから、空白が短かったけど、まあ、でも、空白ができちゃうと、人ってそこから立ち上がるのがすごい時間かかるっていうのも事実。なので、やめない、なんか今、こう、手にしてるものとか興味のあることは、もう結婚を機に、まあ、それがゴールで終わりじゃなくて、継続できるものを持ち続けた方が絶対いいと思う。女性にとっては。それは自分の幸せだからね。相手がね、自分を幸せにしてくれるかっていうとそうじゃなくて、自分しか幸せにできないから。自分の幸せは自分で確保するしかなくて。
いや、もう本当にそう思います。なんか、結婚したら、この人は結婚、この人と結婚したら幸せになれるはずって思ってる女性
無理無
は
り。
無理ですね。
そう、自分から自分で幸せっていう気持ちを持ってないと、何が手に入っても幸せになれない人はなれないと思う。そこだよね。まあ結婚に夢を持つのはいいし、幸せな結婚って夢見るのもいいけど、その幸せな結婚が手に入ったら自分は幸せかっていうところでまたよく考えた方がいいと思う。
お金があったら幸せなのかってことですね、自
本
分が。
当。うん。本当よ。もう、すべてを手にして、アンハッピーな人いっぱいいるから。本当にね、そこは、憧れと現実って違うよね、やっぱり。
違
そう、
い
普通
ま
よ
す
り幸せが
ね。
一番だと思うよ。
いやー、本当に普通が一番。何をもって普通なんだって言われると、また ですけど。
もう健康で、みんな、たまに旅行行ったり、お買い物とか好きなもの食べられたりとか、ちゃんと、こう、衣食住が整って、まあ、それで十分よ、本当に。
本当にそう思います。確かに。
まあ、そのバランスをね、なんか、まあ、隣の芝を見始めたら、キリがないから、
いや
自分
ー、
の立ち位置をしっかりとね、
重要ですね。自分の立ち位置を確認する。
まあね、自分で幸せならいいのよ。相手
あ、
に、誰に見せるような幸せじゃないから。
いやー、今日も大変勉強になりました。
本当ですね。なんか説得力がある。
まあね、次の、多くの人を幸せにしたいと思うと、いろいろと。自分が学んだヒントのバトンタッチっていうのは悪くないわね。
そうですね。じゃあまたちょっとこの辺で、来週はちょっと最後になるかもしれないんですけど、来週また、資産家にの男性について聞こうかな。
ジャスティンさん、ルビさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。